マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第685回、マギーです。
2023年6月の25日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2023年前半の配信、
はい、
最終です、
はい。
6月最終週の。
おぉ、早いね。
ね。
2分の1終わるんだ。
そう、半分っす。半分っす。ね。
今年も何も成長せずに。
成
長したわ、私。
まだ半分あるじゃん。
私。成長した。
何すか？
肉の焼き方。
あー、そうだね。
変わったと言われた。バーベキューをしてから肉の焼き方が変わったねって言われた。
うん、そうそうそう。
成長した。
そうそうそう。今日、焼肉ライクに、
はい。
まあ、肉をね、二人で食いに行ったんですけど、
うんうん、
焼肉ライクで、肉を焼くとき、
はい、
まあ、焼肉ライク、
焼肉ライクって全国にあるの？
全国にはないかな。
ない。
ご存知ない方は、
一人で行ける焼肉屋さん。
そう。一人ずつ、こう、一人ずつっていうか、こう、いや、対面で、
うん。対面
もある。対面で、まあ、うん、1個のロース、
かわいいね、
ロースターか、うん、があるんですよね。で、
はい、
まあ、1人カウンターでもロースターがあって、うん、1人でも食べれるし、
うんうんうんうん、
2人でも。で、3人とか4人とかなると、ロースターが2つになるっていうね、感じのとこなんですけど。
なんか、1人で焼肉いけるのいいよね。
そうね。
自分の好きなだけ食べれるってね。
そうそうそうそう。
誰かといると、やっぱ結構気を使わない焼肉って。自分ばっかり焼いて食べたら、
まあね、そうそうそうそう。
なんか一人で行けるのってすごくいいと思う。
そうだね。だからまあ、ものすごい流行ってるんですけど、
うん、
その焼肉ライクに行って肉を食べようとした時に明らかにマギさんの肉の乗せ方が変わってたんで、マギさん変わったねと。
そうなんだ、
うん。
私は自分ではよく分かってなかったけど、あ、そう言われればそうなのかなって思ったり。
あれ、この焼肉バーベキューした話したっけ、マギラジで。
軽く
したんだっけ、
うん、
先日、知り合いの家でバーベキューをしたときに、マギさんがね、いつものようにね、
うんうん、
家 の, あの台所の調理のように、
はい、
もうバッカン肉乗せていこうとするから、ちょっと待ってくれと。ちょっと待ってくれと。
もう1個パンパンにね、
あの
野菜だの肉だの。
そう、焼き場作業場じゃないんだと。
バンバカバンバカ。
うん、いや、あの、バーベキューの、
ー
あのね、ロース、あの、何じゃ、何じゃ、コンロ？バーベキューコンロは作業場じゃないと、
はい、
ここはこの専用あのバーベキューコンロを囲んでコミュニケーションを取る場だっていう
のんびりとね
っていう話をして、
肉は過ぎゆく時間を楽しみながら焼き上がる肉を見ながらみたいな、
そうそうそう、ゆっくり焼きましょうっていうのだったら長井さんもそれはいいねみたいな感じになったんで、
そう、一人でいつも調理場に立ってると、うん、そのガンガン仕事をやってさっと終わらせて次の何かをしよう、家事をしようって思うから、
コンロの前を
やらないんですよ。
いかに早く終わらせるかっていう感じでやってたから、
そう、
だからとりあえず焼き上がってみんなでブワーばらまいて、
そう、
自分もゆっくり食べようみたいなね、
そう、
いや違うんだということで、それはまあバイキング知って、今回のね焼肉ライブでも、はい、ゆっくりとね。
ゆっくりと。
成長したね、だからそこは、ね。
成長した。
焼肉。
よし、前半で成長した
の。アラフィフで。
肉の焼き方を覚える。
ね、コンロでの焼肉の焼き方を覚えると。楽しみ方を覚えるっていう。成長しましたけど。ね。
なんか、心に余裕がある感じ。
いいね。
もう常に余裕がない、こう、時間を過ごしてきたので。
あ、はいはい。
余裕があるっていうだけでも、なんか贅沢な感じがする。
そうだよね。
まあ、そもそもトラニーと時間を過ごすようになって、
うん、
のんびりと、じっくりと時間を過ごすから、そういう過ごし方っていうのが本当に贅沢なんだなって思うようになりましたね。
うん、そうだね。最初の方はなんかせわしないし。
そう、せかせか
じっとしてることが苦手。まあ今でも多少俺はすごく感じますけど、多少言いながらすごくって今言ったけど、結構感じますけど、今度こう何もせずにじっとすることができない女だなっていうのは今でもありますけど。
でもなんかまあここからここまでもうこの作業をしますって決まったら、
うん、
まあその時間はそれだけに、あの、執着せずにこうゆっくり過ごすっていうことができるようになったので、
うんうん、
一日のこの中で、これを全てをやって、さらに、できるなら、これもやって、みたいな頭にあったから、そう。一、ね、日でどんだけ仕事をこなせるかっていうのをいつも考えちゃってたから、
そ
う
か、そ
うか、そうか。そう。だからなんか別に、そうしなくてもいいんだよって聞いて、あ、そうなのね、って思うようになりました。
ね。で、また、焼肉でも学んだし。
ね。
ね。よかった、よかった。だから、ちょっと、ひょっとして鍋とかやってもまたちょっと変わるかもしれない、これから。ガーって入れて。
でも、家で鍋っていうのは、
だって、
自分がさ、マリ
さんと、マリさんとしゃぶしゃぶ食べ放題とか、しゃぶよとか行ったってすごいもんね。ぐわっさー入れて、どっか、二人で食べるのに、どっか入れてさ、食べようみたいな感じでさ、
そうですね。
煮詰まっちゃうみたいなね、感じでしたけど。
ね、まあその辺ちょっと、ね、
変わってくるかもしれませんが、
そうですね。
まあそんな日々を過ごしつつ、
はい、
今週もですね、まあ毎週毎週言っててまたかいって話ですけど、
は
い、全国旅行支援の恩恵で、
はい、
まあ千葉県の方ね、千葉県の千葉市ですよ。千葉市
中央駅近辺。
そうだね、はい。本当に千葉市の真ん中で、はい、で千葉県庁もあるところで、そこにホテルシュランザってい
う
ホテル、まあトラニーがお気に入りのホテルですよ。
はい、
まあ大浴場
がね。私も好きだよ。
ああ、そうだね。マイさんも好きだよ。綺麗なところ、シュランザってホテルで、まあ一泊してきたんですけども、まあいつもっていうか、まあ大体近場のねホテル泊まるとき、あ、じゃあ逆にその遠いホテル泊まるときは、はい、一日、俺は一日有給取って、まあ俺夜中仕事なんでね。
そうですね。ちょっと私時間がね、
そうです、
半日ずれてる
ので、そう、休み取らないとうまくあれなんで、一日休み取って、で、起きたらすぐに朝4時に出発して、遠出で済んですよ。6月はね、なんていうんだろう、俺休みで高休日が、俺ね、定休日を、月の曜日で割ると、少なかったんですよ、8回しかなかったんで、だからそれで
もう1日もともと9日取らないといけないんだよね。
そうそう、9日休み取らないといけないんですけど、6月それが8回しかなかったんで、もう1日休みが高級取れて、 あと有給消化っていうか有給をね、2回取りたかったんで、それで休むと 6月が3連休が3回あって、
また休みみたいな
そうで、まあ、今回もその近場のホテル、千葉のホテルなんですけど、3連休だったんで、
はい、
いつもはその仕事終わってから、その千葉あたりだと出かけるんで、昼過ぎに出かけて、ちょうどホテルのチェックインあたりに、現地に着くみたいな、
そのまますぐチェックインってなるんですけど、
感じなんですけど、今週は、
はい、
まあそんなにゆっくりしたらもったいないということで、
はい、
でも朝中途半端に6時とか7時に出ると、今度は朝のラッシュとかの渋滞に巻き込まれる嫌なんで、
苦手なんで、
だからまあね、いつもより4時に出るのはちょっと早いから、まあ、5時に出ましょうっていうことで、
なんかガス臭くない？気のせい？
ちょっとね、排ガスじゃないかなこれ。なんかちょっと外からふわーんとガスの匂いがします
ね。隣の家燃えてないよね。
やばいね、これ録音してる時にバカーンとかって
びっくりするよね。
やっぱすごいよね。ドーンって感じですね。で、まあそういうことで5時に出て、
はい、
で、ね、5時に出りゃもう1時間ちょっとで、もう千葉市の方に行っちゃうんですけど、
ね、
まあそれでね、どこも行かないのも面白くない。なんかどっかないかなと思ったら、はい、千葉市の、千葉駅の手前に、まあこっちの松戸の方から行くと、
はい、
その幕張があって、で幕張の次に稲毛っていうところがあって、で稲毛っていうところに稲毛海岸っていって人工のね砂浜があるんですよ。
はいは
い、で、あ、ここあんなーって、もうこれ駐車場かかるからと思いながらパッと見たら、稲毛海岸のその公園、すっごいでかい公園があるんですけど、でその公園が
結構ね、みんなマラソンっていうかジョギングしたりとか散歩したりとかね、
そうで、そこが3時間まで300円で泊めれるっていう、はい、あ、安いと、ということで、じゃあ千葉駅に行く前に、稲毛でちょっと車止めて、海でも砂浜、人工ですけど砂浜へ降りて、海でもゆっくり見ましょうかっていうことで、で稲毛海岸の、あれ何て、何十公園、何公園なんだっけ、まあ稲毛の公園です。
稲毛海浜公園。
稲毛海浜公園。で、そこの駐車場車止めて、
はい、
で、まあそこ朝6時からね、オープンしてるんで、ちょうど俺らが行った頃に、 駐車場を空いたんで、稲毛海浜公園に入りましたと。
うんうんうん、
稲毛海浜公園入って、さあ、ちょっと海でも行こうか、っつったら、
うん、
あの、自転車置き場のところに、うん、なんかこう、前々から気になってた。
電動キックボードが。
ね、今ちょっとね、あの、いろいろ事故とか危険で、そういう、ちょっと、ネガティブの方で話題になってるというか。
あ、へえ、そうなんだ。
うん。まあ、電動キックボードってか、あれ、なんて言うんだろうな、あれな、電動バイク、あ、
じゃ
あ。
電動キックボードです。
電動キックボードみたいな、
はい、
そう、
はい。
っていうのは、あの、置いてあって、うん、で、あの、シェア、
そう、シェアリングサービス、ね。
シェアリングサービスやってて、
まあ。サムライドって言うんですよ。
サムライド。
サムライド。
サムライドってなんかね、もうちょいなんか優しいネーミングしてるよね。サムライドとかってなんかすごいさ、これからなんか、なんか、
ね、
戦に行く感じじゃん。
本
当ね。すごいね。まあ、まあ、ただあって、で、ああ、と思って、まあ、お高いんでしょ、と思いながら、そのサムライドにね、近づいていったら、ね、
うんうんうん、
6月、
うん、
限定で、
うん、
利用料金半額、うん、通常は10分借りると140円なんですよ。
はい、
まあだから10分借りて140円、まあ高いなと思うんです
よ。追加も一緒、10分ごとに140円、
ね、それが6月にとって半額だったから、
ちょ
マギさんマギさんよと、うん、これはちょっと半額だし、ハンネマニア俺としては半額だったんで、ぶとりつくトラニーとしては行ってみようということで、
ね、
でそのサムライド ね、で説明書見たら、
うん、
あのアプリとかも別に入れなくていい、
あ
の LINE
で、
ね、お友達になったら登録できるということ で、
ね、
で LINE でとお友達になって、
うん、
だからそこからちょっとね手続きが、
あの、まあ、10分ぐらい、
そう、免許証の番号とか免許証の、
そう、
あ、免許証の写真送ったっけ、
写真送った、
そうか、
写メ撮って、表裏の
免許証の写真も送って、
うん、あとはちょっとあの交通ルールっていうか、サムライトに乗るための、それを、あの、そもそも、免許証持ってないとダメなんですよね。普通免許か、
そうそうそう、
自動二輪。
あ、そうだね。
原付はダメ。
あれ、自動二輪で大丈夫なの？
自動二輪だ
から。あ、大丈夫なの、
うん、原付はダメ。
原付はダメなの、うん、原付はダメなんだよね。
そう、ダメ。って書いてある。
うん。
それで、あの、簡単な勉強して、テストを受けて、みたいな。
ちゃんと、その、電動バイ、電動なんだっけ？
電動キックボード。
キックボードか。電動キックボードに関しては、うん、道路交通法上、
うん、あ
の、乗用車と同じような感じの扱いになるんで、
まあ、ちゃんと番号が、
そうだ ね、ナンバープレートついてるんで、
ついてますね。でもそのナンバープレートが大阪ナンバー、
あー、まあ、だから
ほぼ、ね、
多分あれな、長瀬、
あのね、千葉と
長瀬工業、なんかなんとか工業っていう会社がやってるんですけど、
うん、大阪と堺でやってます。
堺もやってんだ。
堺でやってます。
へえ、俺の地元
この3カ所、うん、
お、じゃあ
今のところ。で、千葉市だけあの、何、実験中みたいな。
ああ、そういうことなんだ。うん、大阪は実用で結構やってるんで、前から。
大阪と堺と出てますね。そう、
これで、その、法律が、あの、法、何ていう、決まりが結構厳しくて、まあ、もちろん歩道を走ったら、
うん、
あの、切符切られますよと。
そう、警察、いくらです、いくらですっていうのがね、
そう
書いてあって、勉強するときに。
で、ただヘルメットはいらないんだよね、うん、特例で、今のところ。
うんうんうん、
で、一方通行は通れる。
うんうん、
ただし、その、他は全部、普通車と一緒、
うん、
あと原付だと、あの、2車線以上、片側2車線以上ある道は、
うん、
2段階右折しないとダメなんだけど、
うん、
電動キックボードに関しては2段階右折はしないと、
し
ないうことで、うん、まあなんかそういうルールがいろいろすごい最初にその、
ね、
なんていうんだろう、あれ、その免許証を写真を送ってアップロードして向こうで審査とか一応データを確認するのにちょっと時間がかかる、
うん、
5分ぐらいの間に、
うんうん、
その法的なところを、うん、ルールをこう動画とかね、
そうですね、で
ちゃんと説明してくれるというか、うん、それを見ないと時間通してならないみたいな感じなんで、
そうね、
だからそれで見て、そしたらもうすぐにね、あとクレジットカードの番号登録して、
はい、
だからその一個一個の電動キックボードに個体、一個一個の個体に、
うん、あ
の QR コードがついてて、その QR コードを写すと、うん、
はい、
あのナンバープレート、
うん、
あ、じゃあ QR コードの番号と、
うんうん、
でこのその電動キックボードが、
まあ、識別番号みたいな、
バッテリーが 何パーセント残ってるっていうので、うん、出てくるんで、これを利用するって押したら、
うん、
ガチャンって言って、うん、ロックが解除されて、もうそこからだから要は課金なんだよね、スタートで。
そこからもう秒数がどんどん増えていくんですけど、
そうそうそう。で、俺前々から気になってて、で、
ね、 幕張かどこで見たんだよね。
うん、そうそうそうそう。で、自分でさ、買って乗るとか10万ぐらいするし、そこまでじゃないけど、まあ、借りてね、乗れんならと思って、
ね、
それ
も、
なおかつその行動とかじゃなくて、そこまでその公園の中、公園の敷地内でも乗れるっていう、ちょうどあれだったんで。
あ、パンジョとかでも使えてたんだ。
あ、だから、俺の超地元。超地元じゃん。
お買い物行く。あ、でも、あ、6月20日にサービス終了してる堺市で。
ああ、終了したんだ。
うん。突然ですが、突然のお知らせですが。
ああ、そうなんだ。堺は終了したんだ。
つい、ほんと。
ほんと、
数日前に。
そうだよね。
ねえ。終わったんだ。
へえ、なんかすごいタイムリーだね。
ねえ、びっくり。
へえ。マギさん多分あれでしょ、岡に LINE して。
うん。
あれでしょ、ママ、パンジョでやってたんでしょとか言うんでしょ。
見てないだろうね。
あ、見てないか、そうか。まあまあ、そうやって。うん、
で、ゴールデンウィークとかも半額だったのって、佐賀市で。
へえ、ほんで、まあ乗ったんですよ。
うん。
まあ、楽しかったね。
楽しかった。
うん。一応、その、電動キックボードで移動手段としてね、自転車とか、うんうんうん、その、電動アシスト自転車の代わりに使うような感じで一応まあみんな使用するんですけど、俺らそんなさ、車そこに止めてるし、
そうなの、そこに戻ってこなくちゃいけないから、
そう戻るくらいだから別に公道走るわけもなく、
ね、
公園の中ね、その稲毛海浜公園も結構広いんで、
うんうんうん、
で10分10分まあ半額って言ったって10分ごとに70課金されるから、
う
ん、そんなにもね、
うん、
で2人あれだから、ほんで2人でガーって走って、
うん、
あの気持ちいい風の中ね、梅雨でしたけど、天気も曇りで、
うん、
ね、よかったね、楽しかったね、電動キックボード、ね、
うん、
まあそういうのがあって、うん、で稲毛海岸ね、
うん、
でね、だから
なんかいい感じだったんだよね、暑くもなく、
そうそうそうそうそう、そう、
あの梅雨の中休みっていうか、
うん、
雨も降ってなくて、
うん、
ちょうど曇りでいい感じでしたね、
うん、そうだね、
うん、
でこうあの砂浜があるんですけど、砂浜にこうせり出たこう、
うん、
ウッドデッキみたいな、
あ、はいはいはいはい、あそこね、
うん、そう、海に張り出たこうところがあって、あれって
なんか、あの土日とか、まあ、うん、ある期間はあそこでバーみたいなのが開かれて、
いや、あれ平日も
10
時から
カフェ、あ、そうなんだ、
カフェバーみたいな感じ、
あ、まあ、
アルコールも提供するみたいな、
そうなんだ、
お店がショップができて、出店ができたり、
はいはいはいはい、
その稲毛海岸の海浜公園かの、
うん、
その海砂浜の脇のその暴風林みたいなところに、
うん、
いっぱいなんかこうなんていうの機材とか、
あ、
なんかこれトレーラーとかが止まってて、
あ、そうだよね、
あそこでさ、
そこお店が
出る、バーベキューとかキャンプとか、あとは焚き火とか、
あ、焚き火って書いてたよね、
飲み物とかさ出してショップも出たりとかして、
すごいなんか賑わってるのをインスタグラムで見ましたよね。
とりあえずその稲毛のその稲毛会員公園のそのバーベキューとかやってる主催してるその会社のインスタ見たら、
うんうん
うんうん、すごい人なんだね、土日 ね
結構集まってくるんだね、
めっ盛り上がっててさ、すんごい人で、みんなほんですんごい楽しんでてさ、
それこそ幕張の方からとかも来るんじゃない
ですか、来るんだろうね、多分ね、うん、だから、まあ、俺ら平日行ったんで、平日はね、普通の公園で、おじいちゃん、おばあちゃん、
散歩したりとか。
おじさん、おばあさんがね、散歩したりとか、犬の散歩したりとか、っていう感じの光景でしたけど。
はい。
だから、そこの、その、ボードパーク、なんて言うんだ、あれ。なんか、その、せり出たところ。
ボードウォーク？
ボードウォークか。
うん。
にね、ベンチがあったりして、そこに座って、ゆっくりね。
そう。
だから、その、まあ、電動キックボード20分ぐらいに乗って、うん、あとはもう何、で、一応、その駐車料金が3時間、300円だったんで、うん、それは3時間入れるわけですよ。うん、
ね。
2時間ぐらい、ぼーっとしてたね、見てね。
で、途中寝てたし。
そう。
で、かっこいい。
ちょうどあの、
波音が聞こえて ね、気持ちいいんだよね。
やっぱ砂浜は波音が聞こえるからね。
そうね。
で、自分の脳内のこう妄想で、
あ、
あの、沖縄行った時の、ね、沖縄の砂浜を思い出すみたいな感じで、目つぶってね、思い出したりしながら。
ね、うん、寝ちゃってた。
なんかすげえ家から近いところにさ、いいとこあってさ。
ほんとだね。なんかまあ、もちろん飛行機乗って行っても、うんうん、すごい旅感あるけど、こんな近くでね、こんなにゆっくりできるんだっていうのも
発見できたし、ね、探せばいくらでもあるんでしょうけど、
そうでしょうけどね、
ね、なんて調べてなかっただけで、稲毛海浜公園ね、へーと思って、なんかあの幕張とかさ、
うんうん、
浦安とか の、うんうん、あの海ってよく、
うん、
ね、しょっちゅう行ってて、
うんうん、
でその防波堤みたいなところとかもさ、うん、歩いたりもしてたけど、あの辺はさ砂浜ないじゃん、
はい
まあ、葛西臨海公園、葛西まで行くとちょっと砂浜あるんですけど、
確かに
だからね、なんか全然違う感じで、
すごい海って感じ、
ねうん、で、稲毛海浜公園、公園ってすごい森になってるんですけど、あの辺もともとね、昔は避暑地 で、
で別荘があった、
別荘
があった、
別荘あったり旅館あったりしてて、
で言ってたもんね、文豪が、
そう、文豪が執筆活動にこもってたりっていうところだったみたいで、まあ
いいね、
まあ、そうやって見てみれば、そうだな、そんな感じだよなと
言われれば、
で今はさ、車でさ、首都高使えばさ、
まあそうね、
都心からでもさ、3、4分で行けるけど、ただ昔はさ、やっぱり江戸じゃないけどさ、東京のね、うん、上野やそっちの方の真ん中の方からさ、
うん、
やっぱり稲毛まで来るって言ったら相当のね、距離だから、ね、だから本当に、
ね、
まあ、昔はさ、あれだよね、あそこ、横浜の方で行けば、あそこ、小田原とか、小田原の手前のなんだっけ、藤沢、辻堂、
はいはいはいはい、
平塚、
あ、湘南とか
湘南とか、あの辺もさ、別荘地だったじゃん。
あ、そうね、
昔元
いいよね、そこら辺、
そう、元の総理大臣のさ、別荘があったりとか、
辻堂とかいいね、
うん、あの辺も避暑地だし、こっちの千葉の方だと稲毛海岸とかね、
うん、
っていう、まあ、名残も残しつつのいい雰囲気のところで、うん、ゆっくり3時間して、
うん、
で、3時間してたらそろそろお昼で、うん、で、まあ当初予定してた昼ご飯ね、どこにしようか予定してたのが、
はい、うん、
まあ、前から何度も言ってます、千葉県庁、
はい、
千葉県のあれですよ、うんうん、では行政ビルというか、はい、千葉県庁行政システムというか、なんちゅうないの、千葉県庁の、うん、そのタワー、本庁っていうか、本タワーっていうの、
普通に千葉県庁に、
千葉県庁か、うん、千葉県庁の上が一応19階が、
うん、
展望室になってて、うん、そこからまあ景色が見れるんですけど、
うん、
20階にランチの、
うん、
要は職員さんメイン の、
うん、
食堂、
え、下じゃなくて、いや、20階が展望
じゃなくて、19階が展望で、
あ、そうだ、
20階が、
あ、そうだ、
そうそうそうそうそう、レストランになってて、
はあはあ、
食堂だよね、
レストラン、ててあれなんていうの、店名、
わかんない、で、前までは俺らその俺が仕事終わってから行ってたんで、だいたい千
葉の早いんだよね、
千葉県庁とかに着くのが、1時とかなってて、もう昼ご飯が
もうラストだ、
そう、終わってる時間だったんで行けなかったんですけど、今回はね、もうさ、10時半頃に着いてさ、
ね、
ていうか、
コーヒー頼み始めて、
そう、そこの、食堂が11時オープンなんだよね、
うん、
でもさ、値段も安いしさ、
安い、
いい感じだからさ、これ結構さ、
混
むんじゃないと思って、ちょっとこれ早めに行った方がいいよって、
ね、10時半頃から座って
、ね、
席取って、ね、コーヒー飲んで、
そう、待ってて、ほんで、11時になったらね、でも11時になっても、職員は、
ね、
うん、県庁職員は全く来ず、
うん、
部外者のね、
地元民
が年金生活してそうな、
ちょっとずつ増えてきて、
うん、おじさんたちがゾロゾロ、
あとは取引で来てる人が、まあ、早めのお昼を取ったりとか、
あとはパートのね、ちょっと時間が融通きくような、
あ、
女性の人が、
パートの方が融通きかないんじゃないの、
あ、そうなの、
うん、
なんかまあ派遣とかわかんないけど、うん、ちょっと時間融通ききそうな女性の人が食べてたり、
うん、
だからボル、まあ、11時から11時30分ぐらいって急にバーッと入ってきだしたの、
うん、増えだした、
なんかね、
うん、
だから俺ら11時だと全然人いなくて、
大丈夫だった、
余裕で食べれたんですけど、
うん、
まあそこの、まあ、メニューが4種類ぐらいあるのか、うん、日替わりと、
ね、
あと決まったやつが3種類ぐらいあって、
うん、
そこがね、
でも決まってるって言ってもそれも日替わりなんだよね、
あ、そうか、それも日替わりか、
そうそうそう、ただ値段でそのどういうかな、ランクが違うっていう
か、
種類が違ってて、
うんうん、
そうそうそうそう、ちょっと20円寄付に入れますっていうようなご飯だったりとか、ね、
言ったってください、料理を食べて、うん、そこの
食べて、
あ、 20階の展望で、あ、周りが見渡せる、千葉の周りが見渡せる絶景の食堂で、
うんうんうん、なんかね、口コミを見てると、うんうん、なんか全然まずいとか、でも本当美味しいとか、うん、両極端だったのね、
あ、まあ口コミってそんな
も
ん、
ね、そう、どっちなんだろうと思っても思ってて、
分かんなかったと、
分かんなくて、うん、まあ、見た目は普通、そんなに映える料理ではないけど、うん、まあ買って出る料理、
うん、
な感じで、
うん、
でも食べたら本当あっさりしてて、
うん、
味噌汁も薄めで、うん、美味しいんだよね、なんか考えられてる、塩分とか考えてんじゃない、 っていうような
皆さんが想像するよりもマギさんでめちゃくちゃ薄めで、うん、薄味なんだよね、
うん、
普通、
うん、
あの外食レストラン外食で食べる料理は大抵濃いっていう、う
ん、濃いだから味噌汁とかだったらお湯で薄めるし、
そうそうそうそう
倍ぐらい薄めるし
薄めるしね、
そうそうそうそう、
だからその要は一般の人がそのなんていうんだろうな美味しいと思える味だと、うん、マギさん的には濃くて濃いでこれ体にあんまり良くないんじゃないっていう感じなんだよね。
そうあの食べれないんだけど、うん、食べれないぐらいの濃さなんだよね。
あそれあるよねそういうところね、うん、あるよね。
そう
でも大体外食は濃いじゃん。
濃いね、もう味付いてるものはね、
そうそうそうそう
煮物とか炒め物とか、
そうそうそうそう、
それこそ焼肉なんかさ、焼いて自分で、
自分で味付けするからね、うんうん、そうそう、
つけれるからいいけど、
そうなのに俺も食べて、本当薄味で、
薄味、もう煮物にびっくりしたもん。
だから俺もマギさんの食事で最近はずっと取ってるんで、
うん、
まあ薄味でも、
結構平気だよね、
そうそう、あのちゃんと味わって食べるようになったんですけど、
うんうんうん、分かってると思う。
やっぱあれをめちゃくちゃいつもから濃い。特にうちの親父みたくさ、あの出てきたものをさ味見せずに醤油かけるやつ、おっさんとかさ、ああいうのあれを食べたらそれは結構
それはまずいと思うわ、
ま、味ないっていう、うん、ただ
そういう感じだと思う。
やっぱりさ、
う
ん、
やっぱ調理師とかがさ、
あそこのさ、
うん、
県庁の食堂じゃん、やっぱりさ、
うん、
県を担ってるさ職員の人は、
ね、
食べるもんじゃん。
そう
だやっぱり体に本当にいいもの、
そう悪いものはね食べさせちゃいけないよね、う
ん、絶対出せて出せないよね、
うん、
だってそれでずっとみんな昼ご飯そこ食べんだもん。
そうだよ。
それがさ10年20年30年でさ、
そうだからカロリー何キロカロリーとかさ全部書いていろいろ出てるしさ、
全部書いてあったし、
そうそう
そう考えちゃうとかすごい考えられてるよね。
めっちゃいい。しかもまあ普通より安いし、
うん、安いね。300ああいう弥生軒とかああいう普通の和食屋さんとより3、400円安いね。
安いかもね
見た目ね。
だってさ盛りそば、
うん、
盛りそばなんて300いくらじゃなかった、
まあね、だから380円だから立ち
食うどん、でも安かったね、
立ち食うどんレベルだよね、
うん、ただあの日替わりランチは650円とか、うん、あもうちょっとしたかな、
うん、まあ600、うん、いやいや620円ぐらい
620円
で
とか500いくらとかっていうぐらいだもんね。
そういうのちゃんとあの小鉢ついたりとかするから、
ついてる味噌汁とかバスとご飯とか、
まあ、だいたい普通だと880円900円ぐらい。
そうですね、
おやつなんで。
そうですね、中華屋とかね、食べたら、
うん、まあだから美味しかったし安心して食べれる感じ。
そうだね。
で、
そう
そう、この値段でそれであの景色だから、
景色
20階最上階だから
ね、
都庁あの県庁の
県庁楽しいよ。
そうで景色を見ながらあの料理をあの値段で食べれるって、
うん、
あれはすごいよ。いいね、で駐車場ね、
あそうね、
無料だし、
無料です、
展
望台に行きます
って言ったら、そう県庁の駐車場があって、うん、そこ立体駐車場になってるんですけど、行き先を教えてくれって言うから、
うん、
展望の行くっつったら、
うん、
無料で止めれる。
基本まあね、何時間でも行けるよね。
駐車時間は1時間ですって書いてあるけど、全く
別に
そんなの俺ら3時間4時間行ったって全く何も言われないんで。
そう。
まあそれがね、
いいとこですよ。
あの交渉、そういうこういう、ね、こうのばってたら俺らそんな何十時間ではいいんだけど、
まあね、
言っていいか分かんないけど。
公共ラジオとかでは言えないでしょうけど。
そうそう、一応まあまあね。でも別に、
個人的なラジオ
何時間止めたって別に、ね、
なん
か言われないし、まあそこはね、あの理性のあるというか、マナーはちゃんと、
ね、
あれダメだと思うんですけど、
はいはい、
いやだからいいね、
うん、
県庁
いいよ、
うん、千葉県庁
すごい遠くまで見えるし、
ね、晴れていたりしたら、ね、東大元暮らしだったけど千葉県庁
いいと思います。
いいね、
うん、
よかったよね。まあね、埼玉県庁行ったことない。東京都庁はまあ無料で 上まで登れるけど、まあ、上はまあまあ高い食べ物がね、
うんうん、もう
ちゃんと観光地価格っていうか ね、
そうですね。
あと群馬県庁とか、
うんうん、
栃木県庁とかもまああったけど、うん、そんな、まあ、安くないし、
あの食堂なんだろう、ちょっと高いあの紅茶屋さんが入ってたりするし ね、
ね、食堂とかは下にあるしね。
あそうね、
あんなさ最上階が職員の食堂って、
ね、どっちだよね、
ちょっと調べてないけど、うん、あんまないんじゃない。
だからなんか食堂に行かない人でもお弁当持ってきてる人もその下の展望台でもうみんなお昼食べるんだってね、
う
ん、
そうだね。俺だから昼の時間、まあ、今回リサーチしなかったんだけど、
うん、
昼の時間はね行ったことないんだけど、ね、昼時間行くとすごいらしいね、
いっぱいいるみたい
職員がね、
うん、
で俺らその11時行ってすげえ混んでるかなと思ったけど全然空いてて、ほんでその食堂のお店の人に、
うんうんうん、
あのこれ何時頃から混み出すんですかって言うといや、あの職員の方が あの12時のベルとともに、うんうん、あの皆さんエレベーターで上がってこれるんで、ね、12時ちょっと過ぎからずらーっと行列できますと、
ます、ね、
あそこはまだ古いんだなと。
そうね、
だってさ普通さもうちょいさあのあ、まあ、コロナ禍の時は若干ちょっと時間ずらしたかもあったらしいんだけど、うん、部署もね、うん、ただやっぱりさどうしてもやっぱり12時きっちりにみんなご飯休憩食事休憩、
うん、
昼食時間休憩タイムになって、
うん、決まってるからね。
でね、もうちょいさずらしやねん、あんだけ人いんのにさ。
結構さああいうところは決まってるよね、う
ん、決まってんだ、うん、でみんな並んだりその展望室もさ、
ね、
人がいっぱいでとかなるじゃん、うん、
時間差にすればいいの
ね。そうだよ、だから何々かは要は8時出勤の11時から昼食、
まあ、課で分けるとあれだから課の中で一部二部って分けて前半後半とか。
マギさんはあるんだね。
あるある、
そうだよね、会社はねちょっと
ね、
うん、
ありますね。
だからそういうふうにしないとね、
うちは電話番がいるから。
ああそうか、だから、うん、多分だから職員さんも多分昼食問題、
うん、
結構大変なんじゃないかな。
そうだね、並ぶのストレスだもんね。
そりゃそうだよね、うん、1時間しかない
のにさ。
そんでそんなさテキパキとさ料理出てくるとこじゃないじゃん、
うん、結構だからあれなん
ちんたらしてた。
毎日行かないっていうかさ、
ああそうかそうかそうか、
外に出てっちゃったりするんじゃないの、持ってきたりとか、
うん、だから意外にこう部外者の俺らの方がゆっくり楽しめるかな。
そうですね、早めに行けちゃうし、
う
ん、
そう、
うん、コーヒー安いし、
そうでそこでまあランチいただいて、
はい、
ゆっくりして。
美味しかった、う
ん、でまあそのままね、うん、いつもの通り、
うんうん、
千葉、いつもの通りまあ安いね、うん、24時間600円の、うん、駐車場見つけて、まあそこ、うん、千葉中央駅から歩いて15分ぐらいかかるんですけど、
うん、
まあ管理には変えられないということで、うん、そこに車止めて、
はい、
ホテル行って
プラプラ歩いて、
プラプラ歩いてホテル行って、う
ん、
まあ
途中絶対通るせんべい屋さんを考えて
ね、あの辺千葉のね、
だって千葉の土産といえばこのせんべいみたいな書いてあるけど、
書いてある、いや俺よく見るよあのせんべいさ、
な
んか名前は
あるよね、
うん、一回も買ったことないけど、
ないけど
買ったら意外にはうまいのかもね、
かもね、
ね、
ね、うん、
まあ、そんな感じでうろうろしてね、いつもの通り大好きな、はい、千葉中央駅から千葉駅までの地下、
うん、
じゃあ、線路の高架下の商店街ね、100年以上続く商店街うろうろしたりして、
うん、
ね、楽しかったね、
楽しかった、
やっぱりね、うん、千葉駅はいいね、
いいね、
なんでちょうどいい感じの人口密度で、
そうそうそう、すごくこういっぱいいるわけ
で、
なんかあれだよ、柏駅より少ないよ人、
ああそうだね、家で言ってる、うん、柏ってちょっとね若干疲れんだよね、
疲れる、
人多くて、
うん、でいろんな線がやっぱ来てる、
まあ、そうだね、
でも千葉もそうだよね、
千葉も
いろんな線が来てるけど、でもそのモノレールもあるし、
モノレールがあるし、京成あるし、
まあ、でもさ、駅の中でごっちゃになってないじゃん。
ああ、まあね。ああ、乗ってる。京成は乗ってる。
あ、京成はね、まあ確かに。
モノレールもほとんど一緒
に。でもあんな、柏とは違うんだよね。うん、松戸ぐらいかな。
ああ、
松戸。
そうだね、そ
のね、柏まで混んでないから。
で、ちょっと駅から離れると、もう急に人いなくなって、
そう
急に函館みたいな、
ね。函館感出てるからね。あれっていう、函
館の人は悪いけど、
そうそうそうそう、
すごい人いなくな
るし、ね、人どこ行ったみたいな、だって街灯もないしさ、
そういい具合の人の、だから新宿とかさ、うん、原宿、まあ渋谷とかでも論外だけどさ、
うん、
疲れても、
うん、
渋谷とかの特に今再開発でわけわかんなくなってるし、ね、ってあるけど、
うん、
千葉はいいね、
いいね、
うん、
いい、
なんで何でもあるしね、
ちょっとローカル感
あるしね、で何でもチェーン店やないわ、何でもあるし、
そうそうそう、困らない
し、ね、ただ行きたいチェーン店ないんだよね、千葉、あの
何
幕張にあるんだけど千葉駅にはないんだよ。
何が、
あだから焼肉ライクないでしょ、
ああ
、うん、あとは
なんかそうか、ほらあそこは大将軍があるから、
大将軍、あ
大将軍があるから幅利かせてんじゃない、
すごいレトロな建物ね、うん、
あれはもう入り込めない、
そうだよね、
そうそうそうそう、だから他の焼肉屋ってないじゃん、
そうか、大将軍はあれか、牛耳ってんのか、
牛耳ってんじゃん、牛だけね、
おっとおっと来た、
だって本当ないもん、ないもん、
あったよ、で
先週はね、
あの高架下の商店街にあったよ、
先週は散々ね寝ながら喋ってた、
あね4回ぐらい寝落ちしてた、
あ結構わかんないなと、
いやわかるよ、 あ、俺だけか。
横に出る。後で聞いてて。
あ、そうです。
ここで寝てたけど分かってないな。分かんないんだ。
大丈夫、気づかないな。
そう、気づかないな。
俺は気づいてたけど。
そうなんです。だって見えてるじゃん。カクってなっちゃう。
そうそうそう。
目閉じてたから。
そうそうそう。
でもちゃんとあの耳から入ってんの。話が振って
る。まあ、一応ね、話聞いてた感じだったけど。それ俺運転してる助手席と一緒じゃないですか。
あ、そうですね。
いつも寝てる。
話しかけられるとちゃんと話を、ね、返すっていうね。
まあでも今回いろいろ新しい発見いろいろあって。
ねえ。
ね、面白かったね、近くで、ね。
楽しかった、うん。相変わらず楽しかった。
相変わらず楽しかった。相変わらず、ね、相変わらず。
楽しいです。
ね。
うん。まあ、あと一緒に、福山も猿が出てるラストマンも。
ラストマン
ホテルで見て、トラ兄がなんかひとしきり泣いて。
ティーバー。
で、どこで泣いてるの
ね。
どこで泣いて
るの。うちはマンションにテレビないんで。
ないから。
いつもね、いつもマギさんはティーバーで自分でスマホで見てるんですけど。
だけどラストマンだけは、
そうだね、
トラ兄と一緒に見ようと思って。
ちょっとね、俺見出したんだよ。俺もね、もうね、テレビドラマとかね、見出すとハマるから。
で、なんか横でね、見てる、トラ兄を見るのが面白いんだよね。そう。泣いてる、この人泣いてるわ、と思って。
いや、もう普通に泣きますよ。ちょっとしたことで泣く。
どこが刺さったって言って、聞きながら冷めさせる。
横で、でかい、ギョロッとした目を、もっとでっかくしながら、ええーとか、俺を見てるし。
あれが面白い。
やめてくれ、っていうのが。
そう、楽しい。2倍楽しむ方法な、私が。
そうなんです。まあね、はい、その、週1の、大画面テレビでの。
そうですね、
テレビ鑑賞だからね。
大画面ってスマホに比べて大画面ね。
まあまあ、そんなでかく
ない。
そんなに大きな知らんぞ、そんなでかくないけどね。
たまに大きなところもあるけど、
あるけどね、そうだね。
で、
まあそんな
あんまり大きすぎるとさ、もう位置関係が分かんなくて、どこで見ていいか分かんなくなる。
まあ、そう、
どこまで下がればいいのか。
ああ、そうだね。あとあれだ、今回あれだ、鳥貴族が。
あ
ね、鳥貴族って店舗数多いんだけど、結構さ、閉めてるとこも結構あるんだけど、
でも国産を、ん、
ああ国産、
100%、
ああそれは結構前からだけど、ね、コロナ前からや
ってるから、すごい好きなんですよ。で、キャベツ食べ放題だし、キャベツ食べ放題。
ああ、そうだね。キャベツを1個頼むと、
うん、
頼まれたわけだけどね。
1回頼むと、おかわり。
おかわり10なんだね。10というか、おかわり何回も。
無料なんです。
無料で。
幸せ。
で、やっぱりね、
うん、
原料不足で、
うん、
で、前、3、4回行った時は、
うん、
鶏皮がなかったんだよね。
品切れだったの。
で、鶏皮大好きなんで、
はい。
ね、今回行ったら取り替えがあったんで、
ね、多分なんか一人何回制限みたいなのあったんだろうけど、
まあ
一、まあ、回しか頼まなかった。
そうだね、
欲しかったね、皮塩。
俺も取り替え、昔その若い頃から、
うん、
焼き鳥大吉っていうね、今、うん、大吉チェーン、
うん、
鳥貴族に買収されましたけど、
最初の奥さんとよく行った。
あ、そう焼き鳥大吉の鶏皮が大好きで、で、その鶏皮好きなんだけど、鶏皮に山椒ぶっかけて食べるのが大好きで、で、俺、
あそこの鳥は鶏なんでしょ、スズメじゃないんでしょ、
鶏、ああ、大丈夫、そうそう、鶏の皮だけど、スズメも出るけど ね、大吉はね。
丸焼き食べたことあるけど。
よく食べんな、あれ。
いや、食べるとこないなと思って。
おじさん、俺横でおじさん食ってたけど、と思いながら見て
た。一回食べてみたかったんだよ。
美味しかったの？
いや、だから食べるところがないの。
あ、そうなの？
ほぼないの。
何？骨をすする、しゃぶる感じ？
しゃぶる感じだった。
そうなんだ。
焼き方が下手だったのか、よくわかんないけど。焦げすぎてたのか。
でも、その鶏皮に山椒ガーッかけて食べるのが大好きで、俺はよくおじさんに、もうそんなに山椒かけんでくれと。山椒も値段高いんだって言われて、注意されたことよくあるんですけど。
そんなん自由じゃんね。
まあね。でも、鳥貴族は、ちゃんと山椒はね、S&B のボトルで、
うん、
ね、SB のね、ボトルで出てきてもかけ放題ですよ。
ね、たまになかったらおかわりって出す。
そうそうそうそうそう、そう、少なかった。
かけるもんな、ね。
でも途中。
こっちが癖にしそうになるぐらいかけるから。
で、鳥がガーンで、二人で、一個頼むから、
うん、
串一本ずつなんだよ、二本ね。うんうん、で、俺、三種ガーンかけて、うん、もう鳥が一本のうちの半分ぐらい食った段階で、うん、もう唇にしん、感覚がなくなるという、ね。
それで美味しいの。
あれがうまいんだよ。
あれか、麻薬と一緒か。
かもしれない。
わけわかんなくなるぐらいが。
ちょっと3種類。
強弱になってくる。
タイマーとかね。
はい。
やばいな。で、あれ。
やないでよ、タイマー。
本当だ、タコさん。
私、キャンドルジュンみたいに言わなきゃいけない。
何
が？え？
いや、それ人違う。それ不倫でしょ。
あ、違ったわ。
あれ、エータでしょ。
あ、間違ったわ。エータの弟。
弟のことを
間違った。
そうです。あれでもさ、なんか、まあ、こんな、俺、テレビ見ない俺が言うのもなんだけど、
うん、
なんかちょっと、よく当たる、よく当たる占いのさ、なんかテレビあるじゃん。
占ってみますかね。
占ってみますか。はいはいはい、あれでさ、ちょっと前に、 あれでしょ、
そう、星ひとみが言ってた。
出会う女が悪ければ、
そう、あなた
逮捕されるって言われてるんだよね。
本当に逮捕されたし。で、しかも、一緒にいたのは女らしいよ。
捕まったときに。そうなんだ。だって、チンコロって大体その辺でしょ、
チンコロ、
あの、いや、密告とかさ、
あの
話がこう流れるって。
そうなんだ。
だって誰かが言わないと、だってその警察とするのか分かんないじゃん。
まあね、うん、怖いね、
うん、で、あれじゃ
ん
結局、え、俺何落としたっけ、え、何落として
るの、タイマ
ー、いや、どこ
の弟、何密告した、え、何、
いやだからその
参
照何、あ、まあまあそうだね、それで、うん、ね、
ね、もう全部
逮捕。だからそのテレビで占いをしてもらってた時に、うん、あの、エータの息子、
あ、まあ、息子じゃないよ、
弟だ、うん、なんていうの、あれ、H?
忘れた
の、
名前
の、忘れた、
うん、
ああ、それを知ってたのかだよね、やってたのかだよね、タイマー、
やってたでしょ、
やってたんだ、
やってた、だってもうタイガに入る前、
なんかおかしかったらしい、あの占いのテレビはいつなの、
は、はい、5月ぐらいに収録してたらしいよ、
あ、その占いのテレビ、
うん、
めっちゃ最近じゃんじゃん、
うん、
あ、じゃあも
う放映だったのかな、
あ、じゃあ全然やってる時だ、
うん、だと思う、
へえ、じゃあ
もうなんかね、おかしいんだって、挙動が、
あ、そうなの、
なんかこう、大体ぼーっとしてる人だったんだけど、うん、なんか聞かれてもこうちょっと空を見てちょっと返事が遅かったりとか、ぼーっとしてたっていうのは言われてたけど、まあわかんないけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、だって。
そうなんだ。じゃあ、うん、あの占いされた時もやってたって感じなんだ、ね。
だからちょっと赤何物。
そこでやめちゃえば、やめればよかったね。
でももう、ね、もう分かってるでしょ。やめれないのが、
ね、いや、俺も三章やめれないわ。
三章。でもそれ毎日三章かけてたらやばいなと思うけど。本当に何だろう、あそこ行った時だけじゃん、
うん、まあね、
うん、あとはうなぎ食べる時にちょっとかけるけど、
そう、あれもそれはそんなにどんだけかけんだっていうぐらいだ
よね、でも外で食べた時だけじゃん、うちでやる時はもう私がかけちゃうから、
そうだね、かけないよね、
そう、
まあでもそうやって鳥貴族で久しぶりに美味しい鶏皮食べて、
うん、
で、メガジョッキの、
うん、
あの何だっけ、ハイボール、
ハイボール
ね、
私スイカジュース飲んだ、
スイカジュースね、飲んでたね、ノンアル、なんかあれ、アルコール飲んでも酔わないからノンアル飲むんだよね、
そうで、アルコール入れるとちょっとむくむ
からね、あ、そうだ、それがある、
そうだったら飲むメリット全くないな、
あ、そうです、
そう、
で俺飲んで、で最近酒も強くなったから全然余裕じゃねえこんなのと思って飲んだらもう、
はあ、
もうベロンベロン酔っ払っちゃって、
帰ってすぐ寝てた、
もう速攻だって俺記憶ないもん、
あ、そうなの、
もう帰ってきて部屋に着いたの覚えて
る、ああ、そ
っから自分どうしたか記憶ないんだよね、
いや寝てたから、あ、どうしたかっていうか寝てたから、
寝てたんだ、で気がついたらマギさんに、
うん、お風呂入る、
あれお風呂どうすんのって言われて、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、大浴場って言ったらもう終わってるよって言われ
てそう、もうその前に起こしてあげようかなと思ったけど、ああ、
大浴場12時までね、もう10分ぐらい、まあだから9時頃
帰ってたからね、
9時頃帰ってきて、
うん、
3時間ぐらいはもう記憶なく寝てて、
寝てましたね、
いや、あのね、大浴場もね、ああいうビジネスホテルとかの大浴場って、俺、まあ、チェックインしてそこ入って、誰もいない、貸し切り状態で入って、わーってしてリラックスんだけど、うんうん、
はい、
結構ね、間際ってしそういんだよね。
ああ、終わるとき、うん。
だから、
そうか、じゃあ別に良かったんだ、うん、
今回も、うん、やっぱり人の多い時間帯はちょっとやめようかな。だってコロナまで増えてるでしょ、
ね、増えてる。
だからさ、やっぱりちょっと、ね、いくらその規制がなくなったとしても、
うん、そう
ね、なってる人はなってるからさ、
そうだね、
でどんどん増えてきたから、
そうそう、なんか夏は爆発的に増えるって言われてるよ、うん、
これからちょっとやっぱり密集するところとか、
うん、
やっぱちょっとそういうところ気をつけていかないと、
ね、
自己防衛していかないと、
まあ、相変わらず気をつけていけば、
まあ、マギさんはね、いつもね、気をつけてマスクとかしてるけど、俺全然してないからさ、
うん、ちょっと、まあ、免疫力は低いからね、
まあ、
化粧板少ないし、
あ、そう
か
そう
か、うん、また再検査になっちゃったし、今回も、
あ、そうだよね、
そう、辛い、
死なないでよ、頼むよ、
死なない、
頼みますよ、
死にたくないね、
うん、そうだね、ま、だ死にたくないと思うのが一番だよね、
うん、うん、
そう
ね、線路には立たない
それ自殺じゃん、やめて、そんな、
うん、
まあね、北海道の方ではね、トラックとバスが正面衝突したりとか、
すごかったね、あの映像も、
うんとね、うん、あれ宝くじよりもあれだよね、確率低いよね、あんなの、
そうなのかな、
そらそうでしょう、
でも交通事故に遭う方が宝くじより高いと思う、
いや、まあそれは交通事故はあるけどさ、あんな状態で、だってさ、
私もこの間さ、車と自転車ぶつかってるのを、うん、ほんとすぐ横で見て、 うわーと思って、本当にゆっくりだったのね、車も、はい、なのにぶつかってすごい文句言われてて、うわーめんどくさいわーと思って、
あー怖いねー、もうあれ死んだ、誰がどうのってわけじゃないけどさ、死んだあの函館市の職員33歳のやつもさ、ねえ、なんかすげえ、結構みんなから慕われてたっていう、まあまあね、亡くなってるから、まあみんなそういうのかもしれないけどさ。
そんな悪いこと言わない。
言わないけどさ。
いい人だったって。人さ、刺してもさ、あの子はいい子だったとかって言うじゃん。
まあ、
ね、
まあでもあんな俺、そのドラレコの映像とか見たけど、あんなの明日は我が身だもんね。誰でもそうだよ。あんなだって、
中央部。何がぶつかってくるか
分
か
んない。そう、中央部みたいな、ね、片側一車線の対向道路なんてさ。
自由に入ってこれる。
あんなって一瞬である
だってさ、分離帯あったって言うと飛んでくるじゃん。
まあ飛んでくるあいつもあるけど、うん、さあのさ、北海道のさ、バスとさ、トラックなんだあれ、
完璧にはみ出してきたもんね。
だって直前5メーターぐらい前まではみ出してないよ、ね、トラックに。で5メーター前ぐらいで、まあ、5メーターってことはないかもしれないけど、
うん、わーってね。
そうそう、でまあね、両方お互い国道だから速度も出てるから、ね、ノンブレーキでしょ。まあバスの方がブレーキしたかもしれないけど、だからぶつかった瞬間はさ、50で走ってたって100キロで、まあ、壁にぶち当たるみたいなもんだ。いやー本当にね、まあ、日頃のお金だから大事にせなあかんと思いつつも、
BGM が入ってきた、
松戸市の BGM が買ってきましたけど、
自宅からお送りしております。
そうですね、こちらは松戸市役所ですよ ね出てきますけど出られたね、これをじゃあこれを最後にエンディングにして終わりにしようかな、わかんないけど、
はい、
はい、じゃあまあこんな感じですね、はい、はい、じゃあ今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。